75、証拠調べ手続きの基本構造。証拠調べの開始。証拠調べは裁判所に対して特定の証拠方法を取り調べるよう求める当事者の申し立てである証拠申し出によって開始します。弁論主義の第三原則から裁判所は当事者の申し出た証拠方法についてだけ証拠調べを行うことになります。証拠申し出があった場合、裁判所はそれを取り調べるか否かの決定をします。証拠採否の決定。証拠採否については原則として裁判所の裁量ですが、それが唯一の証拠方法である場合は却下できません。当事者に平等に立証の機会を与えるべきだからです。証拠調べの実施。証拠の採用が決まると、証拠調べが実施されます。審理の充実、促進を図るため、証拠調べはできる限り争点、証拠、整理手続き、終了後の最初の口頭弁論期日において集中して行わなければならないとされます。集中証拠調べ。当事者は証拠調べに立ち会って、自ら取り調べにあたり、意見を述べる立ち会い権が認められます。また、判決をする裁判官が直接証拠調べに当たるのが原則です。直接主義。証拠調べの経過及び結果は調書に記載されます。証拠方法の取り調べ手続き。証拠方法の取り調べには、1、証人尋問、2、当事者尋問、3、鑑定、4、訴訟、5、検証があります。証人尋問とは、証人に対して口頭で質問し、要証事実につきそのものが体験した事実を陳述させ、その証言を証拠資料とする証拠調べです。当事者及び法廷代理人以外の第三者はすべて証人能力を有し、証言拒絶権が認められる一定の場合を除いて、出頭義務、宣誓義務、供述義務といった一般的な証人義務を負います。尋問はまず申し出当事者による主尋問と相手方当事者による反対尋問が繰り返し行われ、交互尋問制、最後に裁判長による補充尋問がなされます。当事者尋問とは、当事者本人または法廷代理人が体験した事実を陳述させ、その証言を証拠資料とする証拠調べです。当事者は直接の関与者であるため重要な証拠方法といえます。したがって法が適当と認めるときは、まずは当事者尋問をなし得るとしています。手続きは証人尋問の規定に準じます。鑑定とは、裁判官の判断能力を補充するために専門的な学識を持つ第三者にその専門知識またはこれに基づく事実判断について報告させる証拠調べです。訴訟とは、文書という証拠方法によりその内容を証拠資料とするための証拠調べです。都が写真、録音テープ、ビデオテープなど情報を表すために作成されたもの、準文書も同様に扱われます。訴訟では文書提出義務及び文書提出命令が重要ですが、この点については76で説明します。検証とは、その、感覚作用によって直接に物事の、正常、現象を検査して証拠資料を取得する証拠調べです。証拠保全とは、証拠保全とは本来の証拠調べが行われるのを待っていたのでは、証人や当事者の高齢、病状の悪化、文書散逸などにより証拠調べが不可能または困難になる恐れがある場合に、訴訟継続の有無を問わずあらかじめ証拠調べを行い、その結果を将来の訴訟において利用するために確保しておく証拠調べです。当事者の申し立てによって開始されます。76、文書提出義務と文書提出命令。公平を図るため文書を提出しなければならない。訴訟も当事者の申し出によって開始されます。この場合、申し出をした者が自ら文書を所持している場合にはそれを提出して取り調べをすればよいため、特に問題となることはありません。しかし、その文書が相手方が第三者に所持されている場合は、その所持人が自発的に文書を提出することは期待できません。しかも、医療過誤訴訟や製造物責任訴訟などの現代型の訴訟では、証拠としての文書が病院や企業に偏在しており、証拠収集において当事者間で著しい不平等を生じさせています。そこで当事者間の公平を図るために文書提出義務が定められました。文書提出義務の認められる場合。文書提出義務は、1、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき、2、訴訟者が文書の所持者に対し引き渡しまたは閲覧を求めることができるとき、3、文書が訴訟者の利益のために作成されまたは訴訟者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき、4、1から3に掲げる場合のほか、文書所持者に証言拒絶権が認められる事項の記載のある文書、医師などの職務上の守秘義務事項で沈黙義務が免除されていないものが明記されている文書、
公務秘密文書、刑事実験記録などの除外文書のいずれにも該当しないときに認められます。文書提出命令は書面で行わなければならない。文書提出命令の申し立ては、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、証明すべき事実などを明らかにして文書で行う必要があります。申し立てがなされると、裁判所は文書所持人が文書提出義務を負うか否かを審理します。そこで申し立てに理由があると認めるときは、裁判所は決定で所持者に文書提出命令を出します。文書不提出の効果、文書提出命令が出されたにもかかわらず、当該文書が提出されなかった場合、裁判所はまず当該文書の記載に関する相手方、文書提出命令を申し立てた者の主張を真実と認めることができます。さらに不提出により、相手方が当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び、当該文書により証明すべき事実を他の証拠によって証明することが著しく困難であるときは、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができます。例えば、医療過誤訴訟で原告 X は医師 Y の過失を証明しようと考えています。証明主題。そして X は Y が何月何日に A という薬の投与をしたことが明らかになれば、医師の過失を証明できると考えました。そこで A という薬の投与が記載されているカルテが必要なので、文書提出命令の申し立てをし、それが認められ、文書提出命令が医師 Y に出されました。しかし、医師 Y はこのカルテを提出しません。この場合、224条1項、2項により、裁判所は X の何月何日に A という薬の投与をしたという事実がカルテに記載されているという主張を真実と認めることができます。さらに3項によれば、文書によって証明すべき Y の過失という証明主題そのものを真実と認めることができることになります。このような規定により証拠の偏在という構造的な問題から弱い立場にある被害者や消費者の救済が図られています。